東京ネットラジオインストゥルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストゥルメンタルジャーニー第115回となっております。本日2019年ですね、3月27日、ね、やっと暖かくなってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はというと、最近はまあ、ちょっとね、3月、アブラン学院のコンサートなどを終えて、次は5月ですね、いろいろ告知しておりますけれども、5月25日、表参道クレヨンハウスにて、クラシックギターデュオ、曲がりけんち&滝永敦子、それに向けてね、ちょっといろいろと準備をして、います。そしてですね、おとといかな、ちょっと情報を解禁させてもらったんですけれども、まあ、ちょっとまだね、5月に比べて先なんですけども、11月17日ですね、5月がクラシックに対して11月はロック、マガテックのですね4枚目かな、フォースアルバム、グラティフィケーション愛のレコ発ライブ決定しております。いつもね、マガテックと、僕の生徒さんの発表会ライブ、コラボレーションという形で、行いたいと思ってますんでね、今年もちょっといろいろと下半期に向けて頑張っていきたいと思ってる曲がりでございますけれどもね、あったかくなってきたといってね、だんだん元気がなくなってきたと打ち合わせの時言っておりましたけれども、多分東京ネットラジオさんね、長年のファンだとね、なんかこう待ってましたという方もいるかと思うんですけど、久しぶりにこの方来ていただきました。自己紹介お願いします。
広島澄です。
はい、ピアニストの広島さん来ていただきました。全然久しぶりな感じしないですけど ね、 でも直接お会いするのが下手したらこのブースだと9年ぶりぐらい。
あ、ここはそうですね。
そうですよね、はい、そう
ですね、
最後までお楽しみに。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
本日のインストラベラー、毎回素敵なアーティストをゲストさんにお招きし、そのアーティストの魅力に迫るこのコーナーでは、本日のゲストは広島澄さんで雫。 吉真澄さんで雫聞いていただきました。素晴らしい。
ありがとうございます。
暗いですよ。暗い印象はないね。
あ、よかった、よかったです。
あ、どうもご無沙汰してます、
はい、あ、ご無沙汰してます。
お元気ですか？
元気ですよ。
あの日吉さんはね、以前ね、東京ネットラジオでもね、うん、パーソナリティをやられてて、は
い、やってましたね、
はい、
ピアノセラピーっていう。
そうでしたね。
ギターの名前の番組、
ね、僕リスナーとして聞いてましたよ。
ありがとうございます。
日吉さん今年デビュー20周年、
うん、そうなんですよ。1月に
1月にね、はあ、そうですか。ってことは、1999年。
そうです。そうですね、
ミレニアム、
ね、そうですか。20年も経ってますね。
この雫はでも直近ではないんですか、うん、いつぐらいの。
これはね、2012年ぐらいのアルバムに収録してる感じですね。はは
は、あ、そうですか、
はい、
どうです、率直に20年振り返って、
はい、20年はうん、重かったですね。
重かった。
あの最初の10年って10周年あるじゃないですか、
はいはいはい、
その10年分の重みと11年目から20年までの10年の重みが随分違います。
まあ、うん、いい悪いって一言言えないと思いますけど、うんうん、現実味を帯びてきた感じ
で。そうですね、あのもう後半はいろんなこともやったんですけど、はいはい、なんかもう
11年目から
10年、もうとてもいろんなことを
悩み大きというか、まあ勢いでガーッときた10年に対して、うん、はい、一回ちょっと俯瞰して踏みとどまった。
そうですね、うん、重いですね、後ろの10年は。
それが今ちょうどですね、じゃあさらに次のステップへ行こう、う
ん、はい、そうですね、20年を迎えたの でこの間コンサート、うん、はいはい、記念コンサートを
行って、
そうですね、今抜け殻みたいな状態ですけど。
なるほどね。もうちょっとなんだ、一山二山、
うん、
うーん、
そうですね、
何一番葛藤されました、その後半というか。
そうですね、
怖さを知ったみたいなところあるんですか。
まあその続けることの重みがまず一つ、
はいはいはい、なるほど。打ち合わせの時でも私ができたのは続けることだけだったことだ、
うん、そうです、本当にもう続けたことだけはまあ誇れるかと思いますね、自分に。
まあ逆にそれが最も中心にあるはずなんですよね、うん、音楽ってね、きっとね。
そうですね、
うん、でもまあ僕もまあその例えばそうですね、あのまあ軸としてまあどこをスタートとするかとあれですけど、僕あの最初にまあ先生になったんですよ、うん、あのギター講師の仕事をしたのが19の時なんですよ、
うん、
だそうすると僕あと2年で20年なんですよね。だいわゆるプロ意識を初めてもらうというか、
うん、
なんかちょっとこうその現実的に音楽やっていくってこういうことかっていうのを、うん、その雫ですか、最初の雫をもらって僕20年なんで、
うん、
まあ僕は全然多分まあ、男女の違いもありますし、うん、少しこうね、あの日吉さん20年とまたこう、うん、種類が違ったと思うんですけど、うん、なんかでもね、分かる、
分かります、
うん、最初の10年と、まあ、今僕は17年目なのかな、
うん
うん、なんか違うかな、やっぱり。
そうですね、
うん、そうですか。
そうなんですよね、なんか、その重みは明確に違うなっていうのは、
どっちが重いとかじゃないんだよね、きっとね。
そう、結局重たいのはね、もうずっと最初からなんです、うんうん、多分4歳の時始めてからもずっと重いんです、はいはい、
まあよく音楽やってて楽しいでしょう、うん、楽しくないんですかって、辛いんですかみたいなこう、はい、その種類の問いって、うん、なんかそういう次元じゃないよね。
じゃあ違う、
なんかその、うん、楽しいからやってます、楽しくないからやめますじゃないんだよね、やっぱね。
なんで音楽やってるのとか聞かれません。
はい、はい、だから、
うん、
非常もう何だろう、3日ぐらいかかるよその答えはみたいなね。
ああ、分かる分かる、そうなんですよね。
的確な答えがやっぱり非常にやればやるほど、うん、いろんな、うん、なん選択肢とか、
うんうん、
その伏線とかも含めるとね、
そうです、
うん、すごくね、だから言葉にすればするほど違うなと思っちゃう、
うんうん、
だからインスト番組やってんだ
よ。
そうですか。
最初の4年間、
はいはい、
4歳でピアノ始めて、はいはい、8歳の時には音楽家になろうって志したんですけど、
はいはい、
その4年間ぐらいはちょっと楽しかったのかもしれないです。
なるほどね、はい、まあ、うん、5年目からプロ意識があったんだと思います、そしたらきっと。 そうですね、絶対そうだと思います。
なんかね、うん、8歳の自分とあんまり変わってない気がしません、ね、自分今の自分が、
はいはい、
なんか真髄にあるものっていうか、
そうですね、うん、まあ、自分を知る作業ですよね。
そう、
あの、あ、俺ってこういう人間だったんだとか、ね、自分ってこういう人間だったんだって音楽通してこうなんかこう返ってくるじゃないけど、うん、やればやろうと返ってきません、うんうん、まあ、それが音楽の作品として何かその残せていければ僕もいいと思ってたりとかするんですけど、うんうんうん、まあ、ただ僕の印象からすると日吉さんはすごく芯が強い人
です
と思いますね。暗いです、暗いですって、ね、
暗いんですけど、そう、でも芯は強い、うん、
打ち合わせの時もすでに8回ぐらい言ってました
けど、そうセンスは暗いんです、すごい暗い音楽っていうか悲しい音楽が好き、
うん、
あの人もなんかね、こう心に傷持ってる人すごい好きです、
ね、
人間味が違うんで、うん、なんかすごい好きですね、
はい、まあ、なんかシンパシーがね、うんうん、
そう、
その人独特の、
そうですね、なんかもうなんだろうな、にじみ出てくるような人間味を感じるから、うん、すごいそういう人が好きかなって思います。
そうですね、非常に言いたいことは分かります、うん、
分かりますか、
はい、うん、20年で得たものは愛と光とおっしゃってましたけど、
そうですね、
光と愛ですか、うん、まあ、どっちもいいか、うん、
光は2015年に結構私音楽活動の中で目立つ年だったんです、
はいはいはい、
2015年、うん、こうなんかあの出来事が自分が活躍したとかそういう意味じゃなくて、あの心理的に2015年はちょっと、は
い
は
い、なんか思い返すといつもあれがフラッシュバックするのが2015年、
そうですね、2015年にショパンコンクールっていう、
はいはい、
まあ、ピアニストのオリンピックみたいなものがある、
もちろん知ってますよ、
知ってますよ、
それもちろん知ってますよ、
それを見てその優勝者がね素晴らしかったんですよ、それでなんかもう光が差したような気持ちになって、それがなんか変えました、その後の人生を。
はあ、人の演奏で変わったんですね、
う
ん、
変わった、
しかもクラシック
キーボーでしたね、ものすごく、
あんまクラシック好きじゃないって言ってたけど、好きじゃないわけじゃないですか、
好きじゃないわけ
じゃないんだけど、うん、
まあ、好きですよ、好きですけどやってないだけです、
あ、そうかそうか、その辺感じです、
そうそう、やってるのは違いますけど、
はあ、そうですか、
そうで、なんか自分も届ける側にいるんだろうなっていうことを改めて考えて、うん、あ、なんか世の中の人たちに光を届けたいな、
うん、
うんって思いましたね、それはすごい思ったんですよ、そのために音楽やってきたんだなって、
すごい変化だったんじゃないでしょうかね、
そうですね、
もしかし
たらね、それはちょっと革命レベルの話ですね、そこからもうなんかなんだろうな、ライブやるにしても音楽作るにしても変わってきましたね、理由が、音楽をやる理由が、
そうですね、僕も要するに最初の動機って皆さんそうですけど幼いじゃないですか、うん、音楽最初の動機なんていうのは、うん、で僕はおそらく、うん、まあね、まあすごく平たい言葉で言うと、うん、人と違うことやりたかったんです、
あ、私もそうです、
うん、なんか今までにやったことないような音楽をやれたら最高だと思ったし、
なるほどね、
差別化を図りたくて、
はいはい、
すごくこう、なんかワンドオンリーになりたいっていう意識が強くあって、だからなんていうの、ただ今僕が言ってるのってみんな皆さん言われるじゃないですか。なんかだからすごくそういうなんていうんですかね、排他的なね感情があったの。僕はなんかもうなんだろう、お前らなんかもう全員俺より下ぐらいに思って18区の頃生きてたから、なんか。そういう、まあ、だからロックのなんていうか、
はい、
心理的なものがやっぱ最初にあって、
うん、
とにかくなんかこう人と群れなんかこう群れたくないってのもおかしいんだけど、
うん、ミュージシャンですね、
なんかこう一線を置いて見てたんですけど、うん、やっぱり僕もやっぱり例えばその娘が生まれたり、
うん、
家族を持ったりして、うん、いわゆるその勢いがなくなったとか丸くなったとかとも自分の中では違うんだけど、やっぱりなんか対人ってのを思いますね、やっぱね、対人に対して音楽をやるっていう感じの感覚が、そうなんていうの、対人っていうのが対敵だったの、僕多分昔はもうどうだ見たかって、うん、なんか攻撃ですよね、
すごい名言が、
対敵だったんですよ、僕その超まあ極端な話もお客さんもなんていうのかな、
うん、
味方ではなく敵ぐらいの感覚で、うん、 ていうか、なんかそういう感覚はやっぱり今は変わりましたね。
うん、そうですか。深いですね。
でもなんか僕ね、ひろしさんと同じシンパシーわかる、うん、なんかわかる気がする、
うん、
そうですか。ちょっとじゃあそんな、
はい、
あの20年で、まあ、得たじゃないけど、ちょっと次の曲、
はい、
今日これは同じぐらいの時期の曲ですか。
これは、いや、これはね、もっとデビュー前です。
あ、そうなんですか、
うん、デビュー前に作ってたんですけど、
はいはいはいはい、
あのアルバムに収録したのはもっと後だったんですね、
うんうん、なるほどね。あのじゃあ、あの、
うん、
元ネタはもっとすごく前だった、
ね、そうね、そうなんですよ。実は
ちょっと曲紹介お願いしていいですか。じゃあ、
はい、日吉真澄、愛を見つけた、あ、間違えた、
そうだよ、
ごめんなさい、曲間違えてましたね。
あ、いや、今の解説も違ってたじゃん。
そうだ、これ取り直す、
もう一回カット、
ごめんなさい、
あのあれだ、あの取り直せないから、じゃあいいや。曲紹介お願いします。
あ、え、でも解説違いますよね。
解説いいんじゃないですか、
前から、う
ん、曲紹介いきましょうじゃん。100分の1の奇跡ですか。
100億分の1、
ごめんなさい、
はい、
いきましょう。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てねー。
いいじゃないですか、こういう、あの、曲間違いもネットラジオっぽくて、
はい、すいません、そうだ、さっき打ち合わせで言ってたんで間違えた。
100億分の1の奇跡、これは非常にポジティブなメッセージを感じますね。
あ、これはあの人生結局人との出会いじゃないですか。
なるほど、ずいぶんポジティブなところまで行きましたね、じゃあね、
うん、
はい。
そう、なんか、
あ、ごめんなさい、さっきの言われたのは、はい、ま、あの元ネタは昔ですけど、これは最近ですか、
う
ん、じゃあ。
いや、これも、まあ、10年とか前ですね。10年以上前かな。
そうです
か。10年ぐらいですかね。10年ぐらいですね。はい、
出会いの曲ですか。
そう、あの七夕をテーマにしたラジオドラマの企画があって作ったんですけど、
はいはい、
あの企画が倒れまして、曲だけ残ったっていうものですね。で、100億、まあ、100億っていう、こうたくさんのものっていう、あの、はい、星空みたいので、
天の川のね、
そう、うん、そのたくさんの星の中でなんか巡り合うことの奇跡みたいな曲ですね。
なるほどね、うん、ロマンチックな曲もあるんだね。
ありますよ。
失礼なった
し、結構あるんですよ。
あ、そうですか。
結構あると思いますよ。
ちなみにさっきの解説で、あの、あ、違ったわって言ってた、はい、曲のタイトルは何ですか。
あ、愛を見つけた時。
じゃあそれはあれだね、後日日吉真澄ライブにてだね、は
い、あ、そうですね。
そうですか。いや、素晴らしい。ちょっと久しぶりに、あの、ズバリインストの魅力とは聞いてもいいですか。
インストの魅力はサウンドトラック。
サウンドトラックあれだね、もう、
はい、
答え出ちゃった感じだ
ね。うん、あの、私人生のサウンドトラックを作りたいんです。
なるほどね。
皆様の人生のドラマじゃないですか、
これなんか。でも
一人一人ドラマがあって、ね、そのサウンドトラックを作りたいからインスト音楽をやってます。
うん、届けたい、サウンドトラックを届けたい
と。そうですね、そう、あの、あんまり音楽オタクじゃないので私、そうなので、頭の中にあるものは物語なんです、いつも。
うん、
曲作る時も何するにしても、はいはい、なんか物語がすごいあって、なんか人と人の出会いによって作られるさまざまな物語、
うん、
なんかそこにこう、うん、サウンドトラックみたいな形で寄り添えるようにっ ていうのが私の願い。
自分が別に中心となってるイメージじゃないんですね。じゃあね、
あの昔はそうでしたね。自助伝のように作ってたんですけど、いつしかやっぱりそれ変わった気がしますね。
そうですか。本当に今日は素晴らしい演奏と素晴らしいトーク、
ありがとうございます。
また来てくださいね。
はい、
本日のゲストピアニスト日吉真澄さん、お招きいたしました。 See you next time. バイバーイ。またね。
さよなら。